皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第36回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第36回目ということで、前回は山梨県北杜市に行ったお話ということで、まあ観光、まあ、演奏の仕事と観光を兼ねて行ったんですけども、結構ツイッターでも地元が山梨だという方がリアクションをくださったりね、星の画像をアップしたんですけど、それも結構反応があったりと、とてもありがたかったです。ありがとうございます。で、今回はいつも火曜日に配信しているこのしんちゃんラジオなんですけども、ちょっと木曜日配信となっておりまして、まあこれが何でかと言いますと、前の火曜日15日に僕散々もこのポッドキャストでもツイッターでも騒いでたんですけど、渋谷クロス FM というまあコミュニティ FM っていうのかな、プラスウェブで全国でどこでも見れるという感じになってるんですけど、その渋谷クロス FM に出演させていただきまして、まあ本当ツイッターリツイートしまくってたんで、ドラマじゃないラジオのこととかもうちょっとうるさかったかなとも思うんですけど、まあそれぐらいね僕もテンション上がってたので、でまあ今回はその時の感想会というのかな、まあどんな感じだったかっていうのを、まあ1週間待ってもいいかななんて思ったんですけど、まあちょっと気持ちがあったかいうちにお話したいなと思って、今日はそんな渋谷クロス FM に出演した話をしたいと思います。まあ、まず渋谷クロス FM、 僕ね滑舌がね、渋谷クロス FM がまあどこにあるかっていうと、まあ渋谷のまあね、ご存知の方なんとなくイメージしていただきながら、渋谷のタワレコを右に見ながらずっと明治通りの方に向かっていくと、シダックス、まあ、カラオケとかねシダックスがあって、結構大きいビルなんですけど、そこの1階に渋谷クロス FM の放送局があります。でガラス張りになっているので、お客さんがこう観覧することもできるようになってるんですけど、僕が会場入り、まあ、打ち合わせっていうのかなの時間が6時からだったんで、まあ5時45分ぐらいに行ったら、結構人もう前にたくさんいて、で5時からのね番組はなんか音楽系の番組ということで、出演者っていうのが僕はっきり分かんなかったんであれなんですけど、6時から僕のラジオが出るラジオが7時からだったんで、その前の6時からが AKB48 のね大西桃香さんだっけな、そう大西桃香さんの番組だったんで、まあ、その影響もあってか、まあ、5時の人のね人気っていうのももちろんあるんだろうけど、だけど6時の AKB の方の番組はもう人が集まりすぎるから、もうガラスをこうブラインドにして見せないようにしてるっていうのも聞きましたけど、とにかくまあそこまで注目されるんだっていうことに、まずちょっとそこまで思ってなかったので、会場入りした時にびっくりしたんですけども、でまあ控室入って、まあ、最初僕一人で、でラジオの中で僕演奏する予定もあったので、まあ、爪ちょっと削ったりね整えながら待っていたら、まあ、パーソナリティの今回この話を直接くださった越野光弘さんというね、その番組名が音楽マンションプレゼンツライフウィズミュージックっていう番組なんですけど、その音楽マンションのまあ建設会社の社長さんをされている方で、僕が毎月本郷三丁目にあるカフェ&バーみたいなところでレギュラーで演奏をさせていただいているんですけど、そこにお客さんとしていらしていて、でそこで僕とねお話をこうして、でぜひラジオも出てくれないかということで今回の話は決まったんですけど、そう、その越野さんとあと、フリーアナウンサーの、まあ、アシスタントっていうのかなの、小松原彩子さんという方がいらっしゃって、でプラス前半のゲストで大出久美子さんという方がいたんですけど、この方は歌手の方、いろんな地元が東京北区のまあ歌の教室とか地元の皆さんにこう歌を指導したり、地域のイベントでいろんな歌を歌ってるという方なんですけど、で僕が出たのは後半なんですよね。19時から1時間、まあ、約50分の番組で後半のゲストとして出演したんですけど、前半のゲストがなんと紅白 歌手、紅白歌合戦18年連続出場している水森かおりさんという演歌歌手の方で、で僕はそれを知ったのが前日の本当夜中だったんで12時ぐらいかな、まあ、スケジュールがギリギリまでこう拮抗してたのかその辺の事情は知らないんですけど、ずっと僕前半のゲストがどなたか知らなくて楽しみに、結構ねすごい有名な人というか音楽的にねこう有名な映画の音楽をに携わっている人とか今までも結構ビッグネームがあったんで、どんな方が来るのかなと思ったらまさかの紅白歌手の水森かおりさんということで、そう僕正直水森さん名前は見たらなんとなくわかるぐらいなんですけど、パッと顔が出てくるわけでもなく代表曲とかも正直存じ上げなかったので、まあなんとなく紅白歌手っていうだけでねもうすごい方なんだなっていうのはもちろんわかりますけど、調べていったらもうとんでもない経歴のね方で、そもそも18年連続で紅白に出てる人って今まで21人だっけな、なんかそんなたくさんいないんですよね。まずそのキャリアもすごいし、で美空ひばりが17年らしいんですよね紅白に出たのは。だから美空ひばりを、まあ、数字で言うと超えたということになるので、まあ、とにかくとんでもない人だなっていう情報を持って僕は渋谷に向かっていたのでかなり緊張してたんですね。結構やっぱある意味音楽の仕事の大先輩、まあ僕なんか全然まだゲノゲですけど大先輩でもあるし、すごいふわふわした気持ちで、で、まあ、最初そのさっき言った大出久美子さんっていうのは水森かおりさんのお姉さんで、まあ名前はねこう水森っていう名前ではないですけど、なんか姉妹で前半ゲストという感じでの予定だったんですけど、で少し待ってたら水森さんが控え室にいらして、でだいもうもっとなんか嫌な言い方ですけど、やっぱある程度大御所の方ってこう偉そうじゃないけどなんかどんな人が来るんかなっていう気持ちで待っていたんですけど、すごく気さくな方で、僕なんかね全然年下だし名前も全然知られてないのにすごい話しかけてくださって、で僕も CD お渡ししたりなんかして、そう今いくつなのみたいな話からなんか頑張ってるねみたいなねいろいろお話してくださって、すごい緊張してたし、まあ、周り知らないね初めましての方ばっかりだったんですごい変な感じだったんですけど、その優しさにすごい救われて、でそうそんな感じでまあラジオが始まり、まあ、そもそも紅白に出てる方にね自分の CD を聴いてくださいって渡せるっていうのもすごく稀有な経験だったななんて思いますけど、そうそれでまあラジオが始まり、前半は水森さんメインのまあいろんな新曲を出したとかねそういろんな話をしていて、僕は後半からお邪魔する流れになっていまして、ラジオ自体では水森かおりさんとは絡みはなく、まあ後半ゲストとして僕がポーンと出ていって、で50分番組の始まって30分から僕が出番だったんですけど、その後その音楽マンションの広告の時間とかもあったりすると、僕実質ね15分ぐらいかな、トーク合わせて15分ぐらいっていう結構僕としてはあっという間だったなっていう時間で、演奏が8分9分ぐらいあったんで実質5、6分で、向こうの話振りもあるから僕が喋ったらね多分計2、3分ぐらいしか喋れなかったんですけど、でそうそういう意味でお客さんがさっきね見てるっていう話もしたんですけど、もうほんと水森さんファンがいてくれて、で前半終わったら帰っちゃうかなと思ったら、まあ出待ちとかもねあるんだろうけど、僕の時もずっとこうガラスの前にねギャラリーの方もいてくださって、でもう僕もこうラジオ自分のポッドキャストの話とかラジオが大好きなんですって話をすごいぶっ込みたかったんですけど、やっぱり僕のギタリストとしての、まあ、何歳から始めたんですかとか今度やるコンサートの告知とかもうそういう話で終始してしまって、まあ僕のことをよく知ってくれてる人がこのラジオ聞いてくれていて見ましたよみたいなメッセージをくれたんですけど、喋り足りなかったでしょうとか言われて、まあはいみたいな感じで、まあねもうそれはしょうがないから全然いいんですけど、 で後半もまあ曲を弾き切って、3曲弾きましたね。南米もののクラシックギターの曲と、あとムーンリバーと愛の讃歌を弾きました。愛の讃歌はね、このパーソナリティの越野さんが結婚記念日だということで、もしよかったら弾いてくれないかということで僕も用意して、もともとレパートリーにあったんですけど、で弾かせていただいて、でまあ一緒に最後終わって、水森さん含め全員と写真を撮らせていただいたりして、もうその時も本当なんかね、とにかくもうすごい優しい人だなっていう印象、もう気さくっていうのはこの人のためにあるんだなみたいな言葉だな、なんか思っちゃいましたけど、でまあだから要はもう大ファンですよね今ね。歌はね今後追いでちょっとずつ聞いたりして、演歌を本当触れてこなかったんですけど、結構演歌ってクラシックギター活躍するんで、そういう意味で音楽的にはすごく僕は新しい発見というか楽しくて、そうでね、水森さん YouTube やってるんですよね。今登録者8000人ぐらいかな、これから多分伸びていくのかななんて思いますけど、すごくそれもね、そのいい人柄っていうのが見れるんで、もしこう名前知っててあんま知らないっていう方は実はね結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんで、これを機に見ていただくとすごい人だなっていうのが伝わると思うんで、はい、見ていただけたら僕も嬉しいです。まあそんな感じで、ほんと緊張感とその周りの方の優しさですごくふわふわした僕のラジオ経験だったんですけど、変な話、初めてラジオで得た仕事だったんですよね。川崎 FM っていう地元の FM 局には2回パーソナリティとして出たことがあったんですけど、生々しい話だとギャラがなかったんでもうボランティアみたいな感じで、まあ、今回はねちゃんとこうギタリストとして出たので、いただくものはいただいて、僕の将来の夢はね、まあ、Twitter なんかでもずっと吠えてるんですけど、自分のラジオ番組を持ちたいというのが大きい目標としてあるので、ちょっとずつ一歩前進できたかななんていうふうには思いまして、でその話はパーソナリティの越野さんも知っていたので、その渋谷クロス FM の社長さんがその場にいらっしゃって、まあ普段からいるのかどうか知らないんですけど、その人に僕ラジオやりたい、いつか持ちたいんですって言いながら名刺をお渡してきたんで、なんかきっかけになればね嬉しいですね。はい、まあそんな感じです。今木曜日に今これ収録というかね録音をしてるんですけど、火曜日にラジオがあって2日経った今でもなんかすごい幸せな、出れたっていう喜びもあるし、水森さんという素晴らしい人格者の歌手の方にも出会えたっていう、なんか僕のいい経験っていう意味でもなんかすごくふわふわした気持ちでこの2日過ごしてます。もうちょっとこの賞味期限は続くんだろうなと自分の中で思ってますけど、そうですね、まあそんな感じかな。本当になんかまあもちろんポッドキャストでもねリアクションいただいたりとか嬉しいですけど、その生のラジオだったんで、演奏したらやっぱ生で見てくれてる人がね、こっちには聞こえないけど拍手とかをすごいしてくれたりっていうのが感じられて、なんていうんだろうな、結構僕が今やってるコンサートっていうのは僕を見に来てくれてる人がたくさんっていうかメインなので、フラッと来れるコンサートとかってねあんまやってないので、だから久々にこう路上ライブに近い感じなので、僕を知らない人が聞いてくれてリアクションをくれるっていうのがね、それもすごい僕としてはありがたかったし、とても幸せな12月15日でした。もうこれをね、こんな僕がとにかく楽しかった話を喋れるのがこのポッドキャストですよね、 YouTube とかね。結構忙しくなってきて火曜日じゃない日に配信になっちゃったりとか、僕の中で勝手に火曜日19時にやろうってすごいなんか決めてね、それに向かって頑張ろうとは思ってたんですけど、まあマイペースにでも絶対絶やさずはやっていこうっていうのを最近改めて考え直していて、これはまあね、渋谷の クロス FM とはまた別の話なんですけど、絶対更新は切らさず、また映画とかたくさん見てね、やっていこうと思うんで、まあ末永く気楽に僕のポッドキャストも楽しんでいただければと思います。ちなみにこの前出た渋谷クロス FM のアーカイブが YouTube に残るみたいで、予定としては12月29日頃に出るというふうに聞きました。前後する可能性はあるんですけど、またこの僕の新ちゃんラジオの Twitter とかね、ポッドキャストでもお知らせはしようかなと思うので、もしよかったらそっちもチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今日はそんな感じで、この新ちゃんラジオが Twitter、Instagram、Instagram 全然更新してないです、すいません、 Twitter メインになっちゃってます。SNS やっているのでぜひフォローよろしくお願いします。あとは、毎週火曜日の19時に一応配信をしています。こういう風に他のラジオに出たりね、イレギュラーがあると別の曜日にもやってるんですけど、ぜひご視聴いただけると嬉しいです。でメッセージが送れるようになっているので、バリ雑言でも質問ご意見何でもいいのでお待ちしております。ツイッターのリプなんかでもお受けできますので、いただけると大変嬉しいです。はい、それでは今日はここまで、さよなら。